You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続きインテリアアドバイザーの磯田百合子さんです。磯田さんは1952年大阪市生まれ、壁紙の時和工業でマンション戸建て住宅などのコーディネーターを経て2005年に独立、アトリエフランを設立されました。同年、住之江インテリアプラザにおけるディスプレイコンテストで3位に入賞。現在は各地でプランニングとインテリアセミナーを開催されています。今日は快眠のためのインテリアと切れない子供部屋についてのお話を伺います。 PIP Amazing Interview。 この番組は夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続きインテリアアドバイザーの磯田百合子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はまず快眠のためのインテリアについてお話を伺います。快眠ということなんですけど、眠れない人というのはやはり今多いんですよね。
そうですね、一般的に 20% ぐらいの方が眠れないという悩みをお持ちだと聞いております。
それが寝室のコーディネートによって眠れるようになると
そうですね、寝室のインテリアっていう部分で、インテリアの仕事をしてますから、そういう部分では言ってはいるんですけども、やはりもう朝起きてから夜寝るまでの生活全体のお話になりまして、はい、そうですね、一番ね、最近眠れない方の、比較的若い方たちの理由として、はい、やっぱりストレスとかね、それから24時間やってるお店があるのでつい遊んじゃったり、それから寝る前のメールチェックっていうのがね、かなりね、
ダメなんですかね。
もうね、寝る前のメールチェックっていうのはコーヒー瞑想3倍ぐらいの目覚めるね、っていう一説があるんですね。はい。だから寝る前だけではなくてね、朝起きてから朝日を浴びて、しっかり起きて、それからしっかり仕事をして。体も動かして
運動してですね、
そういうセミナーではお話はしてるんですけどね、その後やっぱり寝室もね、やっぱり外せないので私の場合、はい、
寝室としてね、はい、やっぱ先週色の話が出ましたけども、それこそあんまりキャピキャピした色でコーディネートされると眠れないんですよね、
それもありますけどね、寝る前はもう大体もう暗くしますので、その寝室の色っていうことにはね、あまり触れてはいないんですね。好きな色のお布団で寝られるとか、好きな絵を描けられてて、それが赤だったらダメとか、そういうこともね、とても言えないですし、そういうことはあまりお話はしてないんですけど、寝る前のね、例えば今でしたらお風呂に入って温まって、それから寝室に入られる時の、もう入られた時の状態ですね、その時にはもうお部屋自体を薄暗くしておくとか、そういうことの方をねが大切ですね。例えば上向いて寝た時に、もう頭の上に豆球があるとかね、それから寝る前までその天井に白い蛍光灯の光をガンガン当てているとかね、そういうことの方をやっぱり指導させていただいてて、やっぱり寝る前の光っていうのはオレンジ色のね、人間って朝起きたら白い光で東から上がってきて、西に沈んでいくときはオレンジ色の光になりますよね、でそういうことで、オレンジ色っていうか白熱 の、 色の照明に変えて、それも小さいコンセントのコンセントランプのような小さいものをだけをつけておくような状態のお部屋に入ってっていうようなことをねご指導しております。 それとね、よく聞かれるのが、遮光カーテンはね、眠れない人にいいんでしょってよく言われるんですけどね、遮光カーテンを寝るときに閉じるっていうのは、よほど外が、ネオンかなんかで明るい場合で、遮光カーテンを閉めたまま朝を迎えると、朝日が今度入らないですよね。
そうですよね。暗いままの、
暗いままですからね。だから、よほど外が、寝るときに明るくない場合は、遮光カーテンはあんまりお勧めしないんです。朝日で目覚めるっていうのが理想ですので、
サーカディアンリズムっていうのが体内時計に、ね、合わせた生活ができるお部屋っていうことなんですね。
はい、
今週はですね、お母様方が一番聞きたいテーマだと思うんですけども、磯田さんのセミナーでもこの人気のね、切れない子供部屋っていうテーマなんですけども、これはやっぱり切れる子供部屋っていうのがじゃああるのかなとも思ってしまったんです。
そうですね、これはね、2年前に初めて切れない子供部屋のセミナーっていうのをやったんですけど、私はその数年前にね、ある本を見ましてね、その本っていうのは残念ながらもう犯罪を犯してしまった子どもたちがどういうお家のどういうお部屋に住んでたかっていうの
を、怖い怖い
そういうのがね、考察した本だったんですね。で、それを見てからね、やっぱりこういうお部屋は子供に与えちゃいけないですよっていうのをね、やっぱ言っていかないといけないんじゃないかなっていうね、大げさに言えば使命感みたいなの
そうですよね、
それでね、やっぱり大体ね、同じようなパターンなんですよね。ですからね、それを自分なりに考えて、それから建築家の先生だとか、それから心理カウンセラーの方とご相談して練り上げたものなんですけどね、切れない子供部屋っていうのは、これですっていうものはもちろんないんですね。これはインテリアっていうよりもむしろ間取りですね。一軒のお家の中のどの位置に子供部屋を置くっていうのがね、一番の問題でして、子供部屋ってふうには言ってますけども、個室ではなくて子どもコーナーであったり、子どもの、スペースであったりということを皆さんにお話しして、私のこのセミナーの場合はね、建築家の先生と私と、それから心理カウンセラー、またはその十何年その小学校の先生をされていた方と3人ぐらいでね、お話しさせていただいてるんですね。必ず本職を呼んでくるんですねで、言いますのはね、私がちょっとその人たちの話を聞いてお話しするだけではね、やっぱり参加していただいた方が何か質問があった場合、やっぱりプロの方に返事をしていただきたいというのがありましてね、でそれでやっぱりもう3人がかりでやっていきたいなと、これからもそういうふうに思っております。
具体的にはね、なんかセミナーの中の一部みたいになるんですけど、具体的にはどういうところにね、そのコーナーを置いてはいけないとか、置いた方がいいとかっていうのをもしお話しいただけたら。
まずね、やっぱりその一番のテーマになるのは、家族の気配を感じられないといけないっていうことなんですよね。例えばマンションでしたら、一番手前の部屋っていうのはリビングの手前にありますよね。そこを子ども部屋にしちゃうと、お母さんの顔を見ずにも学校から帰ってきてそこへこもってしまうっていう場合もあるわけですよね。
いきなりもうパッと入れてしまうから、
だから戸建てのお部屋でも、もう1階のもう一番手前に子ども部屋があったり、それから階段すっと上がって子ども部屋に入ってしまったりっていうと、親と顔を合わせないですよね。やっぱり親と絶えずコミュニケーションが取れるっていうかね、その積極的に話しかけなくてもいいんですけども、絶えずその帰ってきたなとか、お母さんいるなとか、お台所でなんかしてるなってい もう気配が感じられるだけでも随分違うと思いますね。
これからもしね、家を建てられる方はぜひその子ども部屋の位置というのにご注意をいただけたら ね、いいなと思うんですけれども、磯田さんはあらゆる角度からですね、暮らしのセミナーを開かれてるんですけれども、その子ども部屋とか会員以外にはどんなセミナーをなさってるんですか。
そうですね、その歳時期を生かしたそのテーブルコーディネートをね、ちょっと入れたものとか、それからお客様を迎えるためのくつろぐ空間作りとかね、そういうのが多いですね。あと新製品っていうかね、そういうこういう新しいエアコンが出ましたよとか、そういうふうなのもお知らせするためのセミナーみたいなのもやっておりますし、カラーインテリアカラーセミナーっていうのもやっております。
5月にまたセミナーを開かれるっていうことなんですけど、
5月の9日に切れない子ども部屋のセミナーをしようかなと思っております。それもやっぱり建築家の先生と私と、それから今度は小学校の教師を十何年されてて、今はもうされてないんですけど、そういう方と3人でやろうと思っています。
場所が神戸の元町ということで、
私の事務所ですね。
そうですか、磯田さんの事務所の方で開かれるということなんですけど、場所などはホームページでご覧をいただいたらいいかなと思います。検索のキーワードは、磯田百合子、もしくは
アトリエフランで、
はい、出てきます。検索をしてください、はい、ぜひね皆さんちょっと興味のある方はこの切れない子供部屋のセミナーに申し込んでいただいたらいいかなと思います。最後にこれからインテリアの勉強を始めようかなと思ってらっしゃる皆さんに一言励ましの言葉をお願いします。
そうですね、インテリアこれから始められるんでしたらね、あの私の経験上ね、もうテキストはもうあまり役に立たないです実際のところね、はい、はい、まあ知識というのは必要ではあるんですけどね、優先順位はもうずっと下の方で、やっぱりその、ショールームを見に行ったり、うん、でそのショールームを見に行くっていう分でもね、単にまあここはこういうふうなまあ綺麗なカーテンがあるんだなとか、うん、キッチンがいろんな色あるんだなとかっていうだけではなくね、まあ例えば私はこういう人から依頼されたと、うん、仮定して自分で設定して、まあ、ファミリーの方から依頼を受けたら、まあ、こういうふうな、まあ、カーテンとかキッチンを選んで差し上げようとか、それからお年寄りだったらこういうのを進めてあげようとかね、それからまあクラシックな感じのねが好きなのよって言われたら、まあ、こういうふうなのを選んであげようとかっていうね、ただ漠然として見るだけではなくて、自分でこう設定して見ることをお勧めしますね、う
ん、なるほど、はい、自分はこのクライアントさんの意向をここで反映するんだっていう気持ちで見に行くっていうことなんですね。
そうですね、はい、それは自分のセンスを押し付けないためにもね、いろんな好みの人がいるっていうことを設定して、まあ、こういう趣味の人にはこういうのっていうふうに考えてやっていかれたら、いい提案ができるコーディネーターになると思います。
2週にわたり貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
リップアメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは白浜温泉の本格的和風旅館武蔵の代表取締役社長沼田久弘さんです。1300年の歴史を誇る白浜温泉の中で、周りの旅館の洋風化ホテル化の波に逆らってすき家作りの本格的和風の宿を貫いた武蔵のアメージングな経営方針に迫ります。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は夢に近づく夢を生み出す近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、VIP クラブ関西の提供でお送りしました。